本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書8章1節から10節です。お読みいたします。その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスがパンはいくつあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので、賛美の祈りを唱えてそれも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンくずを集めると7かごになった。およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方に行かれた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒にですね、礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日はもう4月の28日、早いもんでですね、なんか昨日からゴールデンウィークに入っとる人もあるようなんですね。まあ大きな声じゃ言わんですけれども、ちょっとこう羨ましいなとね。まあその何でしょう、休めるっていうのはね、羨ましいなと思うわけですね。まあでもね、まあいいんですよ。私たちはね、今日も通常のように当たり前のようにこの礼拝に集えている。これもね、すごく大切だしね、素敵なことだなとこう思うんです。ゴールデンウィークはね、特別な期間ですよ。まあ、食べ物に例えるならばね、まれに食すこうスペシャルデザートみたいなもんですよ。でそんなね、こうスペシャルデザートはね、毎日毎日こう食べ過ぎちゃう体に悪いわけですね。まあ、神学部時代の恩師が言っておりました。普段の牧師の説教がね、まあその牧師の説教がこう普段の食事ならばね、特典などの説教はまあデザートですと。毎食デザートだと体壊しますから時々で十分ですと。本当に体を作るのは日々の食事と。だから皆さんが牧師になったら日々の食事である説教をきちんと整えなさいと。別に長い休みへの負け惜しみじゃないですからね。何が言いたいかって言いますとね、皆さん今日もいつものように礼拝に集ってくださってありがとうと。ね、今週も皆さんの顔を思い起こしながら、精一杯宣教準備をしてまいりましたと。ね、今日も共に礼拝楽しみましょうねってことを伝えたいわけですね。今日は礼拝に続いて午後はまあ教会総会もございますと。大変さもありますけれども、まあそれ以上にね、今私たちを招き、ね、展望を与えてくださっているイエス様への期待感をね、共に分かち合ってまいりたいなと思っております。まあ、それに先立ちましてのこの礼拝なんですが、今朝の聖書箇所はマルコ福音書8章1節から10節を選びました。4000人の教職と呼ばれる物語です。先ほどご一緒に聖書を読みましたが、なんとなくこうどっかで聞いた話だなと思った方もあるでしょう。そうなんです。実際この話はですね、マルコ福音書6章の30から44節にある5000人の教職と呼ばれる話とものすごく似とるわけですね。まあ大雑把な流れはこうです。イエス様の周りに群衆が集まっていると。でその数、成人男性だけで4000人ですね。まあ今日の箇所、イエス様は彼らにね、食事を振る舞いたいと思った。そこで、弟子たちに言うんですね、食事を振る舞いたいと。弟子たちは言うんですね、できるもんですか、こんな人数おりますのにと。しかしイエス様は弟子たちに対してね、なんか食べ物持っとるかと聞くんですね。すると7つのパンとなんかちっぽけな魚が数匹あったようだと。でイエス様はそれを手に取りますと祈って裂き、そして弟子たちに配らせる。 するとどこでどうなったのかよう分かりませんけれども、人々がですね腹いっぱい満腹になるわけですね。しかも余ったパンをカゴに集めると7つのカゴがいっぱいになるっていう、まあこういうお話です。まあ6章のね、その5000人の教職との違いを言いますとね、6章の話では成人男性が5000人だったな、これに対して、まあ、今朝の箇所では4000人とかですね。それから最初に持ってた食べ物が5つのパンと2匹の魚に関して、今朝の箇所では小さな魚が数匹とかですね、また残ったパンを集めたカゴは12か7かとかですね、そういう違いはあります。でただね、やっぱこう話としては非常に似とるからですね、説教者泣かせの箇所なんですよ。もうあんまりにも似とるもんでですね、こう今日の話の準備を始めた時、どげん話ばしよっかいねとこう頭抱えるんですね。でも、まあ、繰り返しじっくりじっくり読んでみますとね、実は今日の箇所はね本当にこう面白いんです。私がね今日の箇所において最初に注目したのはどこかって言ったら1から3節なんですね。1から3節ちょっとこうよ読み直してみると、その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。私ですね、このイエス様の言葉にちょっと驚いたんですよ。イエス様の周りに集まっていた群衆は3日間イエス様のそばを離れんかったんですよ。でしかもそのね、持ってた食べ物を食べ尽くし今や腹を空かせとるわけです。子供たちなどですね、腹を空かせたらお腹空いたお腹空いた言って大泣きしとると思うんですよ。ものすごいこう実感込めて言いますけど、泣くんですよ子供たち腹減った言ってですね。大人だって腹減ったらやっぱしんどいですよ。で普通に考えてね、食べ物探しに行くでしょ。でも彼らは3日間もイエス様を離れず、人里離れたところに、まあ、4節にね、人里離れたところで弟子が言っておりますが、人里離れたところに留まってたんです。なぜか、私はこの動機が気になるんですよ。彼らが3日間もイエス様のそばに留まっていた理由は何か、ね、もう率直に言って私こう思うんだ。彼らは腹以上に飢えていたんじゃないか。それは御言葉に、そして希望にです。人間にはね、希望が必要なんですよ。何度もお話ししてきましたけれども、ね、夜と霧の著者であります精神科医ビクトール・フランクルはですね、人間には希望が必要だと書いております。彼が記したのはですね、その厳しいアウシュビッツ生活の中で生き残った人々のその違いについてですね、書いとるんですね。生き残った人々っていうのは体力があった人々ではなくてですね、希望を失わなかった人々なんだっていうことを書いてるんです。でまた同じようにですね、19世紀のデンマークの哲学者でありますゼーレン・キルケゴールという人が死に至る病という本を書いておりますが、その本の中でですね、人を死に至らせる病とは何かということで、それをね、絶望だって言ったんですね。逆を言うならばですよ、でもね、そう絶望だって言ってるんですけど、キルケゴールが言わんとしてるのは逆を考えようとね、希望があるならば人間は立ち上がって生きていられるって言ったんですよ。人間にはね、希望が必要なんです。イエス様の周りにはいろんな人々が集まってきた。貧しくて今日の飯にさえ困るっていう人たちもいたでしょう。借金の方に土地や家や家族を奪われ生きるためにね、身を売る人もいただろうし、また人様の持ち物に手をつける者だっていたかもしれない。病を抱え社会的に排除されていた人もいるはずなんだ。でそういう人々はね、みんな罪人って言われね、宗教的には救われんってこう考えられていた。またローマの支配のために理不尽を強いられている民はもうそこら中あふれかえってただろう。地位も金も名誉も持たず、作坊とかね、強者のね作った社会制度とかにですね虐げられる人たちがいたんですよ。でね、彼らはねこう考えてきたはずなんだ。 神様って本当にいるんだろうかって、もし神様がおられるんであれば、どうして私たちはこんな仕打ちをね、こう受けねばならないのか、何のために私たちは生まれてきて何のために生きているんだろう、私たちの未来にはね本当に希望を救いてないんだろうかって、彼らはね希望に、神様の御心に、御言葉に飢えていた。だから彼らは腹を空かせながらも3日間イエス様のもとにとどまってたんだと思う。イエス様はそんな彼らに3日間御言葉を語った。神様はね、ちゃんとあんたたちの言葉目に留めとるよって、あなたたちはね神様にとって尊い命なんだよって。もしかしたら今日のね礼拝の詳細に読んだイザヤ書43章4節なんかも伝えたかもしれない。神様は言っとるやろって、私の目にあなたを与え高く尊く、私はあなたを愛している、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする、恐れるな、私はあなたと共にいる。イエス様の語る言葉は人々の心に染み渡っていく。乾いてひび割れた土にねちょろちょろってこうね水が流れ込むとね、大地に染み渡って、最初はねもう染み込むだけですよ。でもいつしかねそこに流れが生じる、土がね水分を含んだからね流れるようになったんですね。小川になり、そしてその周辺に緑が育っていく。そう同じようにね、イエス様の語る御言葉がね、神様の慰めっていうのがね、人々の乾いた心を飢えた心にねこう満ちていく。そして3日が経つ。民は改めて自分たちの家へ生活の場に帰ろうとした。でもそこでイエス様はもう一つ彼らにしてやりたいと思った。それが心の次は腹を満たして返してやりたいだったんだと思うんですね。だから弟子たちに対して2節、群衆がかわいそうだとかって言い出すんです。このかわいそうっていう言葉もね、ギリシャ語原典で見ますとね、スプラグニズマイっていう言葉が使われてるんですよ。スプラグニズマイというのは憐れむっていう言葉なんですけどね、この元々のニュアンスっていうのはね、他者の痛みを自らの痛みと受け止め、自分の腸がこうねじ切られるほどに痛むっていう、そういう言葉なんです。イエス様は彼らの心の上かはきっと共にね、文字通り腹を空かせとるっていうのをね、この人たちをこのまま返すわけにはいかんやろもんってこう思われたっていうんですね。イエス様はその願いを弟子たちに告げる。弟子たちは言うんです。4節、こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れ、これだけの人に十分食べさせることができますでしょうかって。それは確かにそうなんです。こんな場所で、ね、成人男性だけで4000人、ね、女性子供たちがこう加わったとしてね、同じような数いたとしたらね、8000人ですよ。どう考えたって食べ物の確保なんてしきらんでしょうもん。でもね、イエス様はそこで諦め、弟子たちに尋ねるんです。5節、パンはいくつあるか。弟子たちは7つのパンを出してきた。おそらくこれもね、大麦で作ったボソボソしたパンなんです。貧しい民の常食なんです。イエス様はそのパンを受け取りますとね、群衆にね、適当に地面に座れって命じてね、そしてパンを掲げるとね、神様に祈り始める。どう祈ったんでしょうね。天皇お父様ってね、ここに7つのパンをいただけること感謝します。でもちーとばかし足りんそうですと、ね、そこのとこ一つよろしくお願いしますって祈ったんかなとかね、まあ、聖書には感謝の祈りって書いてますからね、神様みんなが腹いっぱいになれるだけのパンを与えてくださいますもんね、ありがとうございますかもしれんですけどね。もう祈り終えた後、イエス様パンを割く。弟子たちに渡してみんなに配りなさいっていう。弟子たちはね、こんだけのパン配ったって無駄やろうもんってブツブツ言いながらも配り始めた。でもどうしたことか、配っても配ってもパンがなくならんわけですよ。ちっぽけな魚もありましてね、イエス様同じように賛美の祈りをね、してで、ね、賛美の祈りをするわけですよ。神様あんたは素晴らしかですと をね、この魚もみんなの口に入れてくださいますでしょうとか祈ってね、で弟子たちにこう配らせる、祈って弟子たちがねこうそれを配り始めるんだけれども、そうするとどうしたことか、だんだんだんだん人々に配っても配ってもね、魚が尽きんのですよ。で人々はその配られたもんありがとうございます言いながら食べる、むしゃむしゃ食べましてね、足らんです、もうちょっといただけませんか言って、どうぞどうぞ言って配ってね、みんなの腹が膨れる。満腹した人間がね、もう億円腹いっぱいって言ったらね、どうするかって皆さんするでしょ、ゴーンって寝転がるわけですよ。でそれでもパンが余ると、弟子たちが余ったパンを集めるとカゴが7ついっぱいになった。もちろんこの食事には弟子たちもそしてイエス様自身も一緒に預かっただろうと思うんですね。人々と座り込みましてね、ちょっと誰か水持っとらんねえと、ね、喉が詰まっとるとかって言いながらね、あーだこうだ言いながらパンに食らいつき、魚丸ごと口に放り込んでゲラッゲラ笑いながら、イエス様も一緒に食事してくださったんやと思うんですね。そうしてみんなの腹が満ちたらね、イエス様は彼らを促す。さあ心も腹も満たされたやろ、これが神様の御業ぞと、これからね飯食うたんびに思い出さんね、神様ちゃんと一緒におってくださるって、まあほらほんならたとまたな、それが今日の箇所だと思うんですね。私ねこの物語読みながらね、イエス様はこの希望の御言葉を欲した民にね、彼らの心と同時にねお腹も満たして返してくれた。イエス様は彼らにね生きる力を与えてくれた、尽きぬ希望を与えてくれたと、そう思うんです。今朝の宣教はね、まあ、このかなり想像力を働かせながら準備をいたしました。まあ、人によってはね誤飲とかいう人もあるかもしれない、でもね私にはある種自然にそう想像できたんですよ。それはね、2つの出来事がね、頭をよぎったからなんだ。一つはね、父から何度も聞いてきた話。父が西南神学部を卒業した後ですね、最初は福岡の鳥海教会で1年間副牧師をしています。で1年後、招聘を受けましてね、佐賀県の鹿島の教会に赴任しますが、その背後にあった出来事なんです。最初招聘のお話をいただいた際、父はお断りをしている。でそのお手紙を書きましたけれども、当時ね鹿島教会の代表執事でありました竹島次郎太さんっていうおじいちゃんがですね、折り返し手紙をくださった。後にですね、私この竹島さんのおじいちゃんとのおばあちゃんですね、めちゃくちゃ自然に、私その鹿島でね生まれて2歳半まで育ってるんですけれども、ですから生まれた時からこの竹島さんたちねそばに追ってくれたんですね。だからめちゃくちゃ自然にですね、僕は自分にはね3人のじいちゃんばあちゃんがいると思ってたんですよ。父方とね母方とね教会のじいちゃんばあちゃんだったんですね。それぐらいに本当にこう近しい人だったんですけどね。でこの竹島次郎太さんっていう人がね、当時代表執事でね、その招聘のお断りのお手紙を書いた父にねこう返事をくださった。でそこに書かれていた言葉がね強烈だったっていうんですよ。大教会の神の子は幾人も説教者を持ち日々の御言葉に満たされているが、小教会の神の子は毎週の御言葉にも飢え渇いている。これは神の国における少なからざる不公平ではないか。この言葉に父は動かされましてね、招聘を受諾したんだそうですよ。これが一つ目の話。この話があってね、実はこの話をずっと聞いてきたからこそね、私の中ではこうもう一つの話がね、とんでもないダメージとかショックだったんですけれどもね。今私は福岡地方連合の会長をしています。でその中でね、かなり積極的に無牧師教会の支援をしています。自分を含めさまざまな連合の方に協力いただきましてね、一つの教会のために7、8人の宣教支援チームっていうのを組んでね、で、みんなで順番にこうお話しに行って、同時にどんな状況かっていうことを情報共有しながらですね、説教支援をしております。で、そんな中ね、こうやって支援をずっと続けてきた中でね、ある 牧師からねこんな話を聞いたんですね。でまあこれ支援チームとは全然関係ないところなんですけどもね、まあその地方連合がいろんな教会の支援をしてるっていうことを聞いたからでしょう。私の近しい牧師にねある一人の方、その牧師の教会の信徒じゃなくてお隣の教会の信徒だったんですけどね、ほんと長年その教会を支え続けた大黒柱のような信徒さんがやってきてね、自分の教会からこっちの教会に通わせてほしいって申し出たんだそうです。でその理由が何かって言ったらね、この信徒さん言ったそうなんですよ。今私の教会は御言葉の飢餓状態だ。これがね私にはねめちゃくちゃショックだった。御言葉に飢える、これね旧約聖書のアモス書8章11節でね神様が語った言葉なんですよ。このアモス書の時代ですね、社会は大変なこう経済格差でね、貧しい人は借金の方に全て奪われましてね、人が靴一足の値段で奴隷のように売買されていたというそういう時代です。政治も宗教も腐敗してましてね、そんな状況の中で神はね国を怒り悔い改めを求めて叫んだ時の言葉なんです。こう言うんです。見よその日が来れば私は大地に飢えを送る、それはパンに飢えることではなく水に乾くことでもなく主の言葉を聞くことのできない飢えと渇きだって。なんかねその言葉をね思い起こしながらね、かつての鹿島教会のこと、そして今実は私たちの身近なところで起こっているそういう出来事をね重ね合わせてしまった。そして今朝の物語を読み込んでしまった。きっとねイエス様のそばに集まってきた人々は飢えてたんだ。もちろん腹も飢えてただろう。でもね、御言葉に飢えてた。希望に飢えてた。自分たちは本当に生きてていいんだろうか。自分たちを生かすものは何だろうか。自分たちの命の理由は。そんなことを彼らは本気で必死になって求めていた。だからイエス様は彼らをしっかり受け止め、3日間彼らに御言葉を語り続け、そして腹を満たし、さあ戻っていきなさい。いつも思い出したらいい。いつも食事の度に思い出してごらん。神はちゃんとあなたに目を留め、今日もまたこうして食卓を与えてくださるって。神があなたに目を留め、あなたと共にいるから、必ず神があなたに目を留め、祝福し、導かれるから、安心して生きていきなさいって、そうやってイエス様は告げてくれたんだ。今朝の箇所を読みながらですね、私考えるんですよ。もしイエス様が今の私たちの社会を見たらどう思われるだろうか。今朝の箇所と同じようにね、御言葉に飢え渇き希望を求める人々は大勢いる。あてとなくさまよう人々がいる。そんな彼らを見ながらね、イエス様は彼らのそばに寄り添い、一人一人の心と腹を満たしてやりたいと思われるんじゃないかなって思うんですよ。彼らをご自分のもとに招きましてね、しっかり御言葉を語り、慰め励まし笑わせ泣かせ勇気づけ希望に満たし、腹減っとろ、贅沢なもんは中けども一緒に食わんねえってね、そうやって飯に誘いね、はあ、腹も満たしてほら戻ってかんね、安心せんねって、そうやって神はいつも一緒におるよって示してくれると思うんですね。私ね、そんな御言葉読みながらね、今のこの久留米教会を振り返るんです。先々週の宣教でね、私はね、久留米教会の夢を語った。久留米教会はね、互いの弱さを認め、受け止め合える教会になろうって告げた。合わせてもう一つのビジョンを皆さんと共有したいんだ。今日の午後ね、教会総会があり、そこでも提案しますけどね、私はね、久留米教会がね、積極的に協力伝道する教会でありたいって思うんですよ。 今の教会の財政を考えますとね、その金銭的支援というのはさほどしきらんわけですよ。これはもう仕方がない。でもね、ありがたいことに今の久留米はね、説教者がいっぱいなんだって思うんです。牧師がおります、主事がおります。協力牧師がね、4月からねついてくださいました。先日皆さんに奉仕アンケート取ったでしょ。そしたらね、もし何かの機会があるならばって申し出てくださった信徒説教者がね、3人もおられたんですよ。これはすごいなと思ってね、私本当感動しましたよ。またお隣、荒木教会の総学者育成プログラムね、あのネットに配信するからね、お名前出しませんけれどもね、うちの教会の一人の総学者がね、お隣の荒木教会に通って総学者育成を始めてくださっとるでしょう。もう 4,5 年になりますよ。毎週レッスンに通って本当に誠実にやってくださっとるなと思うけれどもね、そのおかげで荒木教会はね、今礼拝総学者が複数人育ったんです。私たち自分たちの身の丈をあまりに超える奉仕はしきらんですけどもね、でも私は今の久留米教会の置かれたこの祝福の中で、私たち福音を必要としてくださっている方々にね、今度は受けるだけじゃなくて働きかけていける、そんな教会になれるんじゃないかって思うんです。ぜひね、私たち協力伝道しよう。多くの人をね、教会に招こう。一緒に礼拝しよう。大丈夫ね、もしかしたら一人ぼっちやなと思うことはないねってね、よかったら来んねって、そうやって多くの人をね招き、この世知辛い時代に共に生きる教会を、多くの人の居場所になれる教会、弱さを担い合える教会になりたいって思う。また久留米以外の教会にもね、いやもしかしたら教会でない場所ででも福音を求める人がいるならば、伝えるために一歩踏み出してみよう。だってイエス様がまずね、心を飢えた人々に寄り添おうとされたんだから、私たちもその後を追いかけてみたいって思うんです。今はそれができるだろうか。イエス様を知って一緒に心満たされよう、希望をもらおう、ついでに腹も満たされたらいいなってね。今日は午後から教会総会、23年度振り返って感謝してね、また同時に24年度の歩みに期待してね、私たちどんなことができるやろうかねって一緒に頭ひねってみたいと思うんです。さあ今日も皆さんと一緒に街道とネットにて礼拝に集えて感謝でした。一言祈って、希望を持って、今週も歩み出しましょう。一言お祈りします。天皇父なる神様、今日もこうして共に御言葉を分かち合わせていただけましたことを感謝いたします。今私たちは4000人の教職の物語を通して、多くの人々が希望を欲していることをまた分かち合いました。私たちの時代も同じだと思います。この世知辛い世の中で本当に理不尽な出来事に直面しながら、なんでこんな目に、なんで私たちはこんな生き方を強いられねばならんのねって嘆く人たちも多くいると思います。でも神様、あなたは私たちに救い主イエス様をお与えくださいました。イエス様は私たちに寄り添いながら、安心せんね、神様はちゃんとあんたと共にいるけんってそう告げてくださる。私たちの心を満たし、希望に満たし、そして腹満たして、さあ生きてかんねって、そうやって一歩踏み出させてくださいます。私たちはそんな救い主イエス様を感謝し、希望を見出しながら歩んでまいります。どうぞ私たちが多くの祝福を受けて生きてるっていうことをしっかり実感させてください。同時に今度は私たちが受けるだけではなく、共にこの喜びを分かち合えるよう、自分たちなりに自分たちの持てる力を持って外に向けても働いていけるものとならせてください。協力伝道をどうぞ喜ばせてください。救い主イエス様が私たちと共にいてくださったように、私たちもまた多くの人に伴うことができますように。今日のこの礼拝の時を感謝し、 午後の総会に期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。